ようございます。近くお祈りをさせていただきます。父なる神様、私たちをこの朝もこの川越教会の礼拝堂へと集めてくださって感謝をいたします。主よ、今私たちはあなたからの生ける言葉を聞きたいと願っています。どうか私たちの心に聖書の御言葉を、あなたからの生ける言葉を届かせてくださいますように、聞かせてくださいますようにお願いをいたします。聖霊によって私たちの心をどうか開いてください。素直な、本当に何も曇ることのない思いで、どうかあなたの言葉を受け止めることができますように、そして私たちを生かしてくださいますように心からお願いをいたします。いろいろなご事情で今日この場所にいらっしゃることができないお一人一人のことも覚えます。どうかそのお一人一人のところにも今あなたの恵みを注いでくださって、主がどうか語りかけ、また慰め、支えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ちょうど今日から聖習慣とも呼ばれる主イエスキリストのご受難を心に刻む受難週に入ります。で、本当に心に刻むということだと思うんですけれども、心に刻むということは、こう新たにイエス様と出会うために御言葉に触れ、その御言葉からこう黙想することだと思います。で、私はクリスチャンになって、まだ年数も浅かった若い頃、ある信仰の先達からこのようなことを言われました。聖書というのは頭で読むものではありません。聖書とは物語なのです。真理とは解説ではなく物語られるものなのです。この聖書に書かれている物語を自分への物語、自分へと物語られていることとして受け止めることが大事なんですと言われました。で、その言葉というのは僕にとってそれ以来なんか聖書は難しいなとか、この言葉わかんないなとか、そういったことで捉えるのではなくって、で、そういうこう一字一句がわかるとかわからないとか、そういうこう次元ではなく、聖書、まあ御言葉そのものと向かい合う姿勢を作ってくれたなっていうふうには思っているんです。ですから私はあんまりこう解説的な話をするというのではなく、ご一緒に聖書が私たちにこう告げてくれている物語に聞いていきたいっていうふうに思うんです。で、そういったことが特に僕はこの受難集、この受難物語を聞くっていう中では大事なのではないのかなっていうふうに思います。そして今日ですね、この後でご一緒に歌いたいなと思っている賛美歌を選ばせていただいたんですけれども、それは知性したたる主の御頭という賛美歌です。で、今日の礼拝は、まあ、ある意味その賛美歌をご一緒に心から歌えたらもうそれで十分なのではないかなとさえ思っています。で、その賛美歌は、まあ、受難集には必ずと言ってもよいほど歌う賛美歌だと思いますけれども、それは十字架の上の主イエス様に対する私たちの信仰告白そのものだなっていうふうに思っています。決して明るいそういうこうね、踊るようなそういう曲調ではありませんけれども、でもこの曲は本当歌えば歌うほど深い信仰の喜びと慰めが心の中にこう広がってくる賛美歌だと思います。ヨハン・セバスチャン・バッハも マタイ受難曲の中でこのメロディー、この歌、もう繰り返し繰り返し合唱に歌わせていますよね。で、あの受難曲の中でこう合唱が歌うっていうことは、信仰者の群れ、つまり教会が歌っているっていうことなのであって、でそれは他ならない、主イエス様の前に私たちが本当心の中でこうぬかずきながら歌っている、そういう歌として私たちまた歌うことができる、そういう歌だなっていうふうに思います。これドイツ のパール・ゲルハルトという著名な賛美歌作家によるこう歌詞なんですけれども、その一節だけちょっとまずお読みしたいですが、このような歌詞なんですね。血潮滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主を、我は賢み君と仰ぐ。この我は賢み君と仰ぐって歌っているわけです。十字架上のイエス様こそ我が君だ、我が主だと告白して歌っています。私たちも心からこの歌詞を、あ、自分の心と同じだとご一緒に歌えたらいいなって思うんです。でご存知のように、今日はルカによる福音書を読んでいますけれども、福音書は4つありますよね。で、それぞれの福音書がこの主イエス様のご受難の物語を、告げているわけですけれども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ福音書ですよね。で、その、作者たちがいたわけですよね。で、それは一人の人がこう書いたというよりも、その背後には、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネがいた、教会というか、教団というか、信仰者の群れがあって、で、その人たちが、そういう、編集作業をしながら、この物語を、一つの形に、それぞれの形にした。それぞれの筆で、記したということだと思うんですね。で、その、どの福音書も、この受難物語というものは、丁寧に、描いています。とてもある意味、客観的な、描き方で、それは書いていますけれども、でもそれは、なんて言うんでしょう、歴史的な物語を客観的になぞっているっていうことではないと思うんですね。福音書というものは、それは私たちに態度決定を促すものです。あなたはこのイエス・キリストの受難の出来事に傍観的であってはなりません。と。このお方を主と信じて仰ぐのか、それともその前を傍観的に通り過ぎてしまうのか、あなたはどちらなのか、そのように迫ってくるものだと思います。で、今日はルカによる福音書の23章を先ほども読んでいただきました。そこを少し丁寧に味わっていきたいと思うんです。で、今日読んでいただいた部分だけでも、実際にはもっとね、本当受難物語は長いんですけれども、今日読んでいただいたところだけでも、そこに登場してくる人物たちは多種多様ですよね。もちろんイエス様がおられます。そしてその他には、まずこの今日26節以下を読んでいただきましたけれども、この26節のところでは、シモンというキレネ人が出てきます。そして27節では、民衆と嘆き悲しむ婦人たちが群れをなしてイエス様の後についていっています。で、また少し後の32節では、イエス様と共に処刑されるために二人の犯罪人もこの十字架へと引かれていっています。そして33節ではついにイエス様はこの二人の犯罪人と共に十字架につけられました。そして34節、その 十字架の下では剥ぎ取られたイエス様の衣を人々がくじ引きをしています。そして35節では、それを民衆たちは立って眺め、また議員たちがいて、議員たちはイエス様を嘲笑っています。さらに36節では、そのイエス様の十字架のふもとにいた兵士たち、この兵士たちもイエス様を侮辱しています。で、その後こうずっと、ルカはこう、剥ぎ取ったくじ引きをしている、そういう出来事であるとか、兵士たちのあざけりなどをこう描写した、その地上の出来事をこう書いた後で、そのルカは最後はこの地面の上のことではなくって、十字架の上の出来事、今かけられているイエス様と二人の犯罪人、その十字架上の出来事、そのやり取りをこう描写しているわけですよね。今日読んでいただいたところはそこまでなんですけれども、その後で、イエス様は息が絶えるというところにこうつながっていくんですが、ここにあるのは一人の男の死の物語であります。しかも今私たちはイエス様の死を、今はですよ、今はこのイエス様の死を自己犠牲の死、私たちへの愛ゆえの死と、そしてやがてこの方は復活するということを知っていますから、そういう贖いの死だというふうに受け止めることができるわけです。で、そのようにこう、意味ある死というか、そのようにこう私たちは今キリスト者としてそのことを受け止めることができているわけですけれども、けれどもこの時ですよ、この時このイエス様の死がそのような死であるなどということを思う人は誰もおらず、そこにあったのは一人の男の、ひとときは民衆の心を掴んだ、この方何かしてくださるに違いないメシア待望というものが湧き起こって、そのような、この方は私たちが待ち望んでいた救い主であるかもしれないと思っていた、そしてこんなに良い方はいないと、こんなにすごい方は今までいなかったと、みんながもう驚嘆の声を上げて喜んで迎えた方であった。で、その方が今はしかしあまりに惨めな、あまりにむごたらしい、本当無力な一人の男として十字架にかけられている、そういうこう最後の姿を見せられているっていう、そういう場面だろうっていうふうに思うんですね。ですから今日の箇所だけを見てみましても、そこでは美しいことは何にもありません。35節ではイエス様に対しては嘲笑いが起こり、36節では侮辱があり、39節では罵りの言葉がかけられというふうな、もうひとえにこの方に対するもう徹底的な痛めつけが起こっているわけです。そして今日のところだけじゃありません。今日の箇所のすぐ前のところを見てみますと、例えば23章の21節とか23節を見てみますと、この主イエス様に対する人々の狂気に満ちた叫びの声を聞くことができます。それは十字架につけろ、十字架につけろという群衆の声です。ピラトはバラバかイエスか、どちらを許すんだっていうふうに問うんですけども、人々はバラバでない、この人をイエスを十字架につけろというように、ピラトの思いとは反した決定が下され、ピラトはその群衆の声に任されてイエス様を十字架へと引き渡すという決断をせざるを得なかったわけです。その後がこの26節、今日のところに こうつながっているわけですよね。なんていうことでしょうか。これは言葉は悪いですけれども殺人傷です。公開処刑です。読んでいて全く気持ちが安らぎません。誠にひどい話なんです。ある力ある者たちの策略や自己保身が目障りな存在を抹殺しようとしているわけです。そしてまた無責任な野次馬的な人々がいとも簡単にその中に知らないうちに巻き込まれ取り込まれています。利用されています。いやもっと言えば、今利用されているといえば手がいいのかもしれなくって、もっと言えば群衆たちは暇つぶしのようにこの光景を見て興奮していたのかもしれません。ちょっと非日常的な面白い出来事が起こっているぞと、あんな立派な方だったけれども最後は惨めな死を遂げるんだなと心を少し痛めたかもしれないけれども、そんなような殺人の公開処刑の現場に居合わせていることにちょっとした興奮を覚えていたのかもしれないと思います。そして僕は思うんです。これはこの時、この2000年前の遠いエルサレム郊外の片隅で起こった出来事に過ぎないのだと、そのようにこう言い切ることができるんだろうかということです。今世界は、あるいは社会は、あっけないほど憎悪の心がエスカレートしてはいないでしょうか。むき出しのヘイトスピーチが、韓国人は中国人は帰れというような声や、今度入管管理法が改正されたっていうんですけれども、ただ労働力として外国の人を受け入れるのはいいけれども、移民としては認めない、家族では連れてくるのはそれはダメだというような、単なる労働力としか人を見ないような私たちの世界です。そしてそのようなアメリカの、ね、大統領だってメキシコとの間に壁を作るって言ってるわけでしょ。でそれを支持する人たちがいるわけですよ。いやクリスチャンがそれを支持しているっていう現状がアメリカなどではありますよね。でそういう権力に利用されるんです。で権力を持つ者たちがそのような私たちの心にある誰かを排除しようとする心をうまくこう利用して政権を保とうとしていると。それは何なのか。私たちの心の中が問題なんじゃないですか。支配、非支配の関係というものに僕たちは安住しやすいんだと思います。ですから会社で、社会で、学校でパワーハラスメントが起こり、セクシャルハラスメントがまかり通り、障害者差別があってもそれには声を上げるものは少なく、 LGBT への差別があり、また幼い子供への虐待がこともあろうに親から手が下ってきたりするようなことが起こっている。支配、非支配の関係です。暴力です。心の暴力です。選挙で民意が示されても聞く耳を持とうとしない、病んだ差別が沖縄では起こっています。これらは一体何なんでしょうか。ほ 本当に聞くべき声に耳を塞ぎ、本当に見つめるべきものを見ようとしていないんじゃないでしょうか。私たちはそのようにされてしまっているんじゃないでしょうか。聖書はそのことを私たちの心に訴えているような気がしてしょうがありません。このような私たち人間の心と、この時の神の子を十字架へと押しやる心というものは、私は同じ円、同心円を描いているように思います。人事ではないということです。私たちも、いや私もまた、この良きお方を十字架につけよ、十字架につけよと叫ぶものなんです。イエス・キリストは神の言葉そのもののお方です。ですからこの方を抹殺しようとすることは、神の言葉を封じ込み、己を神にすることと等しいこと。それは誰かをどこかで支配しながら自分を保つような生き方。それゆえ結局は自らを滅ぼしていくような生き方になってしまってはいないでしょうか。ですからイエス様はこの今日の聖書の箇所のところでも、この嘆き悲しむね、女性とか民衆に対して、私のために泣くなと、私のために嘆くのではなくって、自分の罪深さのために嘆きなさいと。自分の罪深さが分かっていない、その自分とそれに続く子孫のために嘆きなさいと、そのように言われているのではないかなって思うんです。賛美歌知識を滴るの第2節ではこのように歌われています。主の苦しみは我がためなり、我は死ぬべき罪人なり、かかる我が身に変わりましし、主の御心は意図賢し。今日のこの一連の物語の中で、二人の人物が特に印象的です。一人はキレネ人シモンで、もう一人は十字架上の犯罪人です。このまずキレネ人シモン、彼はイエスに代わって十字架の横木を担がされた人物です。ローマの慣習では十字架刑を宣告された者は自らその処刑の横木を刑場まで運ぶことになっていたということです。ですからイエス様も初めはこの太い荒削りの横木を自分の背中に担いで歩こうとされたんだと思うんですね。このサレ神戸、別名ゴルゴタと呼ばれる丘の上に人々は背負わせたんだと思うんです。でけれどもイエス様はもうその前にひどい鞭打ちで、とても足を前に運ぶことなどとてもできることがない、できないような中にありましたから、やっとの思いで前に進むことしかできませんでしたから、マタイの福音書などを見てみますと、兵士たちは誰か別のものに担がせようと無理やりにこのキレネ人シモンに押し付けたというふうに書いてあります。無理やりにです。ここにも権力者の差別が見て取れます。彼シモンはアフリカのリビア砂漠のほとりキレネ出身のものだったのだと思うんですね。おそらく黒人であったでしょう。目立つんですよ。で、差別を受けているんですよ。こいつだったらいいぞということで、ちょっとお前こっちで来いっていうことでしょうか。なんで私が背負わなきゃいけないのかって思ったと思いますが、ローマ兵から無理やり有無を言わせず強制されて、この横木を イエス様に代わって担がされたんです。シモンは聖書の表現を見ますと、イエス様の後ろをついていく形になりました。聖書はそのことは詳しくは描写していませんけれども、これは私たち信仰者の姿を表しているのではないでしょうか。イエス様はある時おっしゃいました。私についてきたいものは、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。ルカ9章23節とおっしゃいました。私たちがイエス様に代わって贖いの十字架をにかかるということを言っているのではないです。それをしてくださるのはただお一人、神の一人子イエス様です。人間には人々の罪を身代わりに背負って死ぬなどということはできないんです。けれども私たちもイエス様のこのお苦しみのほんのわずかな一部分でも担うようにされるのではないでしょうか。私たちの日常生活のさまざまにやってくる苦しみ、また突然訪れる試練や悲しみ、それらは根本的には全部イエス様がご自分の両肩に背負っていてくださっています。けれども神様は、私たちが自分の人生を終えて御国に迎えてくださるまで、私たちこの地上を歩む中で、私たちが耐えられる範囲で、あなた固有の十字架を背負って私についてきなさいって言っておられるんじゃないでしょうか。このシモンも十字架で殺されたわけじゃないんですよ。ひとときこの十字架を背負わされたんです。けれどそのイエス様のお苦しみを少し分けてもらった。それが私たちの信仰の歩みと言えるのではないでしょうか。そして私たちはイエス様の前を歩くのではないんですね。このお方が前を進み道を作ってくださっているんです。でシモンは、で私たち信仰者はその後イエス様の御足の後に従っていけばいいんですよ。私たちが先導するんじゃないんです。イエス様がすでに歩かれた道を歩んでいけばいい。このように生涯を通して主に従っていく中で、私たちはこのイエス様の十字架の愛に応えていくっていうことになるんだと思います。このシモンはマルコ福音書ではアレクサンドロとルフォスとの父であるシモンというふうにも語られています。つまりこのシモン、もうこの当時、この福音書が書かれた頃、教会で名が知られているんです。つまり彼は、シモンは教会の群れの一員、キリスト者になったんです。このゴルゴタの丘から彼の人生は全く変えられたと言っていいんじゃないでしょうか。賛美歌死を滴るの第三節ではこのように歌われています。懐かしき主よ、計り知れぬ十字架の愛にいかに応えん。この身と玉を常しえまで我が主のものとならせたまえ。そしてもう一人、最後はこの一人の十字架上の犯罪人に目が止まります。イエス様を挟んで二人の犯罪人が十字架についています。二人の犯罪人、見せしめになり、やがて確実に死がやってくる断末魔にあります。その自分の隣にイエス様がやはり十字架についています。でもそこでも一人の犯罪人はその場に至ってもイエス様に対して、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと、まるで地上の兵士たちが言っている言葉のような言葉でイエス様を罵ります。 けれども、よく読んでみますと、イエス様はこの罵る犯罪人に対して何にもおっしゃっていません。叱責していません。私はイエス様はこの者に対しても、この者の不信仰もそのようにもう断末まで訴えざるを得ないような深い悲しみも叫びもじっと受け止めておられたのではないかなって思いました。ただ驚くべきことは、もう一人の犯罪人から出た言葉です。41節、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。なぜそのようなことが言えたのでしょうか。死を前にして謙虚になったというだけではないと思います。おそらくこの前に記されている23章34節に記されているイエス様の祈りの言葉に打たれたのではないのかなって思いました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この言葉に彼はこれまで経験したことのない愚かな愛、とてつもない大きな愛を感じたのではないかなと思います。それで彼はイエス様に対して、その時の彼が言える精一杯のことを言ったんだと思います。イエスよ、なんて親しい呼び方でしょうか。福音書でもうイエスよっていうふうに言う言葉っていうのは、実はルカ福音書ではこの時が最初だそうですよ。他ではまあ主だとかね、先生とかっていろんな言い方あるんですけども、イエスよって固有名詞で読んだのはこの犯罪人が最初だそうです。心砕けたんだと思います。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください、そう言ったと。彼は救ってくれとは言えなかったんです。ただ、ああこんな男がいたなと心の隅に引っ掛けてくれればそれで十分ですって、そのように言ったんです。そしてイエス様にはその一言で十分だったんです。主は主に向かってくるものを決して拒むことはないんです。私たちにできることは、それはイエス様にふさわしい立派な人間になって、ああこれでよかった、これで救ってくださいというふうに言うことじゃなくって、もうボロボロのまんまの自分、罪人のまんまの自分、弱いまんまの自分、でもそれを隠さないでイエス様の懐にこう飛び込んでいくっていうことじゃないですか。その時に主は私たちにもこの犯罪人に言ってくれたように例外なく言ってくださると思います。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、やがてではなく今日です。なぜかといえばイエス様が今そこに共におられるからです。ある方がこのように言いました。イエス様がおられるならば、そこがたとえ地獄であってもそこは楽園だと。イエス様がおられるならば、そこがたとえ地獄であってもそこは楽園だと。逆説的な言い方だと思いますけれども、あ本当にそうだなって思います。イエス様はどん底のどん底にまで一緒にいてくださるお方なんです。このイエス様の十字架の物語、それは私たち自身の生と死の物語でもあります。詩法にもお書きしましたけれども、 ぜひヘンリー・ナウエンの言葉も一緒に後で修法で味わっていただきたいと思います。私たちは主イエス様の死によって私たちを脅かそうとするあらゆる死の力から解放されて、真に命を生きる者、神の子供とされているんです。それはすべて主は神ご自身と等しいお方であったにもかかわらず、その神の御位を捨てられて、この地上に下られて、本当にへり下って人間の想像をはるかに超えて十字架の死に至るまで従順に神様の御心を成し遂げる、その歩みをしてくださったからです。そこに私たちの救いが今あるんです。賛美歌知識を滴るの第4節の歌詞をお読みしてお祈りいたします。主よ、主のもとに帰る日まで十字架の陰に立たせたまえ、御顔を仰ぎ御手によらば、今はの息も安けくあらん。お祈りいたします。主よ、途方もないあなたの十字架の歩みを感謝いたします。私たちのためにどれだけの思いであなたは十字架を背負ってくださり、いや、十字架の上に吊るされて御手を広げて私たちを迎えていてくださっていることか、ただただ感謝をいたします。私たちはそのあなたのご愛のほんのわずかしか受け止めきれないものでありますけれども、しかしそのほんのわずかでも受け止めさせていただけるその恵みを感謝します。そしてシモンがあなたの御足の後に従っていったように、私たちが与えられているそれぞれの十字架、それぞれの悲しみ、それぞれの苦悩を抱えながらも、しかしあなたが担ってくださっているその十字架として、どうかこの地上の歩み一歩一歩を歩むその力を与えてください。聖霊によって私たちの歩みを確かなものにしてください。そしてどうぞやがての復活の日を共に待ち望むその信仰を与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。